東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
この6つのキーをモデル化にして数字で表すと十二支となります。十二支というのはネウシトラウタツミ馬羊猿鳥犬いいです。五運を表す実感と老気を表す十二支の組み合わせで60年一つのサイクルで五運と老気がちゃんと一巡するというふうに昔の人は考えています。この60年の中で最初の30年と後ろの30年またそれぞれ特徴が違ってくると、30年単位あるいは60年単位でキーの変化、五運と六キーの変化を見ます。この60年サイクルの中では大きな括りで言うと、例えばこの30年キーが全体的に熱いで、次の30年全体的に湿気が多い、あるいは次の30年全体的に寒いとか、次の30年全体的に乾燥するとか、それいろんな気の変化特徴としては現れてきます。30年くぐりとか60年くぐりで見るとそれぞれの病気の傾向も変わってきます。例えば全体の気がめちゃめちゃ熱いだとしたら、その時期にいろんな熱邪によって、つまり気が熱すぎるということによっていろいろ病気が生まれてくるわけです。で、次に30年になってくると別の気が強くなるわけですから、そうすると病気の傾向も変わってきます。この60年30年単位をさらに小分けすると、次の単位は5年単位、つまり12ヶ月5回回して60ヶ月、この60ヶ月の中で気の変化大きく変わってくるということを意味します。例えば一つの例にしますと、今年7月に入ってから関東圏を中心に風疹という患者数が非常に増えてきている。これと同じように2013年の前半までに風疹ものすごく大流行したということがあります。インターネットで検索すると厚生労働省とか、あるいは国立感染研究所とか、そういったデータあります。2013年の時に風疹すごく大流行して、今年も7月後半から風疹の患者数非常に増えていってます。最近の NHK のニュースとか何回か報道されたことあります。これも5年サイクルでこの気が変わってきて一つの称号とも言えます。あと2013年の時の風疹ではどっちかというと5月まで、4月5月の時に春の時に出てくるんですけども、でも今年は夏が終わり頃に出てくる。で、それなぜかっていうと、今年の下半期の気っていうのは体温湿度という気、例えば湿の気がこの下半期を司るわけです。五運六気のサイクルの中で見ると、今年の下半期は体温湿度によって司るわけです。この湿という気が強いです。そして今年の4の気、つまり大暑から白露まで、7月22日から9月23日までのこの間の気は同じ体温湿度です。ですから上半期全体の気は体温湿度ですし、4の気も体温湿度です。この気、湿の気がめちゃめちゃ強いです。湿度の気が強くなっている時に、もし自分の体の中に湿度が非常に高いだとしたら、その気の影響によって一気に発症したりするという可能性があります。だから風疹というのは体の中に湿が溜まってて、その皮膚を通してプチプチが出たりするという病気ですので、国立感染病研究所の統計によりますと、7月23日以降でちょうど今年の第30週の時に風疹の患者数が一気に増えてきています。つまりこの4の気に変わった時に、湿の気は2つ重なって強くなってきている時に、体の中に湿の気が非常に溜まっている人であれば風疹といった症状が出たりすると考えられます。実際私医療の現場はいるわけではないですので、実際患者さんの具体的な状況どうなっているか分からないですけども、ただ推測で考えると、 体の中で脂質が溜まっている人の特徴としては、一つ普段アルコールよく飲んだりする人、あとコーヒーとかよく飲んだりする人、プラスちゃんと養生してなくてよく夜更かししたりする、つまり免疫力が下がってきてるっていう人です。風疹の患者さんで見てみると、ちょうど30代から40代の男性のサラリーマン一番患者数が多いです。30代40代で普段アルコールよく飲んだりコーヒーよく飲んだり夜更かししてちゃんと養生してない、免疫力も下がっているっていう人の場合は、この体の中で脂質が溜まってて自然の階の中で脂質菌も一気に強くなった時に、その脂質が皮膚通して外に追い出されてくると、だから風疹といった症状出てきてるじゃないかなと思います。そう考えると9月22日まで4の期が終わりますから、9月23日、つまり秋分の日からこの風疹という症状一気になくなっていくはずです。なぜかというと質の気が減ってきます。5の気、つまり陽明早菌ですから乾燥の気が強くなってきます。ですから上半期全体的に質という気が強くなったとしても、陽明早菌というか乾燥の気が強くなってくることによってある程度調和され、その症状も消えていくはずです。これは風疹だけではなくて、いろんな疫病、例えば2002年の時に中国で大流行した SARS もそうです。で、SARS っていうのは3月4月の時にものすごく流行してたんですね。もう5月になってくると一気になくなってしまいます。なぜかというと気が変わってきてるですから。その間、例えばウイルスが存在したとしても、SARS ウイルスは別に殺すことはないんですけども、そのウイルスを繁殖する環境変わってくると一気にその病気の方は収縮していきます。ですから自然に SARS の方は治っていきます。今回の風疹もおそらくそうです。4の期終わって9月23日以降5の期がスタートすると、多分一気に発症者数が減ってると思います。本当そうなるかどうか、これはあくまでも推測なんですけども、9月後半から患者数の変化見ると分かるかなと思います。これは五運六気の変化によって外の気が変わるんですから、それによって体の中の気も変わっていきます。じゃあ同じ今年の下半期で4の気に入って質の気が一気に強くなったとしても、全ての人は風疹になるわけではないです。なぜかというと体の中の気の状態が人によって全部違います。理由はいろいろあります。一つは、例えばさっき話したように、普段アルコールよく飲んだりコーヒーよく飲んだり体の中で質が溜まっている人では、これもまさに生活習慣によってそういう体を作ってしまうということも当然ありますけれども、実感と十二支天干地支の組み合わせによってこの五運六気って変化していくということを先ほど話しましたんですけれども、毎年毎月毎日っていうのは全部この時間と十二支の組み合わせによって気が変わっていきます。その時の気っていうのは毎日毎日、あるいは毎日同じ日だとしても朝と夜、朝と昼、その気の性質は全然違います。例えば朝の時に太陽が昇ってきてる、外はまだ寒い、お昼になってくると太陽は一番高いところで昇ってきて暑いです。で、夜中になってくるとまだ太陽はなくなって陰の気が強いですから、同じ日だとしても時間によってまた気が変わってきます。今24時間ですけども、昔は12時間です。この12時間も江戸でくぐることができます。毎年毎月毎日毎時間によってその五運六気が全部変わってきます。で、その時生まれた人なんですけども、体の中に持ってるその時の五運六気の情報ってあるわけです。時間によって五運六気常に変化します。あとは方位によって、東西南北によってまた変わってきます。例えば1985年3月20日の日に生まれた人でも、朝生まれてきてるか夜生まれてきてるか、お昼生まれてきてるか、あるいは沖縄で生まれてきてるか、北海道で生まれてきてるか、アメリカで生まれてきてるか、中国で生まれてきてるかによって 生まれた時の時空の情報、つまりこの五運六期の情報全部違いますね。この時間と空間によってこの五運六期って全部違ってきます。生まれてきた時の持ってるこの気の性質、人によってそれぞれ異なります。この五運六期、五行っていうのはその生活の関係があります。生まれてから毎日毎月毎年五運六期常に変化します。もともと生まれた時に持った五運六期の情報と、その後の日々変化している五運六期の情報、合えば体調がいいですし、合わなければ体調が崩れやすくなります。この説に基づいて病気を予測することもできますし、予防することもできます。あと病気の予後、ちゃんと治るか治らないか、ある程度予測することができます。東洋医学だけではなくて、この理論に基づいて占い、例えば四柱推命とか発展してきてるわけです。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとして、これからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には、 YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。